FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは、向こう側女子大学ラジオ、向こう女ラジオの時間です。2019年は、向こう側学院創立80周年、向こう側女子大学創立70周年の記念の年です。この番組では、さまざまなジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さて、皆さんはソーシャルワーカーという職業をご存知でしょうか。このソーシャルワーカーというのは、私たちね、日常生活を送る上でいろんな問題というのに直面しますよね。その、生活を送る上で、不安に思うことであったり困ったこと、そういうのを、どこに相談していいのかっていう迷いがあったりね、どんなふうに解決をしていったらいいのか、そういう時に、専門的な対人援助を行ってくれるのがソーシャルワーカーと呼ばれる人たちなんですね。今夜の向こう側女子大学ラジオ、向こう女ラジオは、向こう側女子大学文学部教育学科初等教育専攻卒業、ソーシャルワーカーとして活躍する山下香織さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向こう側女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。ここでゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は向こう側女子大学文学部教育学科初等教育専攻卒業、ソーシャルワーカーとして活躍する山下香織さんをお迎えしています。
こんばんは、山下香織です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ、山下香織さん、今ソーシャルワーカーとして、ご活躍なんですけれども、向こう側女子大学では初等教育科専攻だったんですよね。この教育学科を選ばれた理由っていうのは、どういうところにあったんですか。
私はもう中高と向こう側女子、
もう向こう側中学校、高等学校、それしてそのまま向こう側女子大学と、通って、言ったら10年、
そうです、
向こう側歴があると、
阪神電車に10年
ね、そうですか。
高校から大学の学部を、の進学を考えるときに、私自身のおばに、足に障害が、ありまして、で非常に苦労してきている姿をずっと見てきたことも、自分の中で障害福祉に興味を持つきっかけになりまして、で、高校の先生ともお話しして相談させてもらって、福祉の専門のところっていうことも一つ上がってたんですけれども、やっぱりその教育学科で、向こう側の教育学科で障害児教育について学んでいくという選択肢もあるんじゃないかというご提案をいただいて、その道に進んでいたということになります。
そうですか。学生時代ね、楽しかったこともいろいろあったと思うんです。
そうですね、やっぱり一番印象に残っているのが、長らく勝てなかった阪神タイガースが、1985年に優勝しまして、
吉田監督の
時代に、掛布バースの頃です。真由美の
懐かしい
年齢バレますけど、でもその時にやっぱりもう甲子園もすごくおにぎわいで、阪神百貨店の、優勝記念バーゲンに、もちろん授業が終わってから、
もちろん授業をちゃんと受けてからですよね。阪神電車乗って、
友達と走って、大にぎわいの大阪を楽しんだ、それがものすごく楽しかった印象としては残っております。
いや、優勝セールなんてもう人いっぱいだったでしょ。
もうそら激しい争奪戦でした。
何買ったんですか。
ワンピースを買いました。
やっぱりね、お洋服が欲しい時代ですよ。
そうですね、
この学生時代っていうのはね、
まだその頃制服がありましたけどね。
そうね、そうですか、そうですか。いや、それはもう同級生と一緒にね、うわーって走った思い出ですよね。
やっかしたって言って。
そうですか。今度はお勉強の方ではどうですか。
そうですね、やっぱり学生時代に一番印象が深いというか、私の人生、その後の人生をやはりこう変えるというか起点になった出会いを大学でさせていただいたなと思ってまして、障害児教育の方を、ご担当していただいてた田淵勝先生との出会いが、非常に大きく印象深い。
どんな先生だったんですか。
そうですね、背は高くてがっちりしてね、パンチパーマ当てたみたいな、天然パーマというかね、もともと の髪型でパーマを当ててるわけではございませんっておっしゃってましたけれども、はい、すごくこうがたいのいいね、
うん、
ともするとちょっと後ろ姿見るといかついというかそういう印象の、先生から出てくる言葉がもうギャップがすごくって、はい、本当に子どもの一人一人を大事にされてきているその教育者としての経験ももちろんお持ちの方でね、聞こえと言葉の教室っていうものを、聞こえにくい言葉が出にくいお子さんの教育というものをまだ障害児教育とかが大きく取り上げられてない時代から立ち上げてこられた先生だったんですね。でその先生が実践を持って向こう側の教壇に立っていただいてて、もう私たちもすごくもうその先生の魅力に惹かれていきました。
はあ、はい、まあ、現場の声っていうのもう、ね、はい、ちゃんとこう拾って ね、それを授業に生かされる、ね、ということなんですね。
は
い、
その授業でやはり障害があること自体をこう直すことや変えることっていうことは私たち教育者になるね、卵の私たちにはできないけれども、誰にもできないけれども、その環境を変えることで、その障害をご自身が受け入れていく、受け入れていきやすい環境を作ることっていうのは教育者にはできるんだって、はい、そのこう言葉がすごく印象に残ってます。目から鱗というか、私たちが何をしなければいけないのか、何をすることによってこう生きやすさっていうものをこう実現していけるのかっていうことが、こう目の前開けたようなね、はい、そういう瞬間の授業を今でも覚えています。は
い、いい出会いですね。
はい、はい、
そうですか。
はい、
その田淵先生の教えも、ね、はい、こう学びながら、はい、在学中にいろんなことに挑戦されたんですって。
はい、小学校、神戸市内の小学校の仲良し学級、うん、障害児学級に、
はい
はい、週1回2回生の頃から、うん、卒業まで3年間ボランティアに出向かせていただきました。それと大阪にあった知的障害者の親の会のサークル活動にも参加させていただいてました。
あ、はい、そうですか。はい、じゃあもう在学中からずっと、
そうですね、
ね、はい、関わってこられたということですね。
はいはい、
で今現在のお仕事ソーシャルワーカーなんですが、はいはい、まずこのソーシャルワーカーというのはどういう役割なのか教えてもらえますか。はい、
そうですね、役割としては今神戸市で私勤務はしてるんですけれど、はい、仕事を30年ねさせていただいてるんですけれども、その神戸市の相談支援事業というものがありまして、
はい、
でその委託を受け、神戸市の委託を受けた社会福祉法人がやってるものなんですけれども、はい、地域の中で暮らしている障害を持っている方やご家族の方が孤立しないようにで、より生きやすくなるような環境整備サービスの利用のつなげていく、
あ、は
い、そのようなコーディネートの仕事をさせていただいています。
大事ですね。
はい、
制度があってもそれを知らなければ、はい、
そうですね、
なかなか手続きをしようというところまでいかないですもんね。
そうなんです。
それをちゃんと橋渡ししてくれる、はい、そういう人がいてくれたらね、
はいはい、重要な役割かなと思っています。
本当ですね。はい、そして、お仕事しながら、
はい、
資格も他の資格も取得されたんですってね。
はい、そうですね、私がこう学生の時代はやっぱりまだ社会福祉の国家資格とかというようなものが整備されていない時代で、大学を卒業して現場に入ってでこうどんどん若い人たちがこうそういう資格を取って現場に入ってくる。で、まあ、私たちよりも先輩はいやもうそんな資格よりも実践あるのみやっていうね、そういう時代なんですけれども、はい、まあ、ちょうど私たちがその仕事をし始めて30手前ぐらいでどんどん国家資格を取ってくる若い人たちがいてて、やっぱりでも実践だけじゃなくってこう勉強も、
うん、
大事よね、基礎も大事よねっていうことで、知らないより知っている方がいいよねっていうことで、まあ、当時の仲間と、はい、一緒に通信制でもう一度、はい、資格の取得のために通信制に通いながら、はい、
何をお取りになりましたか。
はい、社会福祉士と精神保健福祉士と、介護支援専門員の国家資格を取りました。
すごい、お仕事しながらねその資格を取るっていうのは、はい、まあ、時間との戦いだと思うんですけれども、はい、 で、 ね、
はい、
でもそれを得ることによって、
はい、
よりまたねそれが
そうですね、
こう支援を求めている方に必要なものであればね。
そうですね、理論をもとに実践があるっていうところではやはり資格を取得して、うん、はい、私は良かったと思っています。
はい、でこのお仕事を、はい、まあ、選んだきっかけっていうのは。
そうですね、
まあ、自然な流れではありますね。
そうですね、
はい、ずっとね、はい、学生の時からね、携わってこられましたから、
はい、やはりその教育学科で教員になるっていうことも、うん、が大きな目標というよりも障害児教育のことに触れていきたいっていうところも、はい、まあ、自分の中にあって、まあ、学生時代も一貫してボランティア等にはそういう活動をさせていただいてたんですが、やっぱりその学生時代にその経験させていただいた中で、ね、出会わせてもらったね、障害をお持ちの方が、この人たちが、学校が終わった後、卒業した後どうなるんだろう、どういう暮らしが待ってるんだろうっていうところが非常にこう疑問で、18歳以上の成人の施設っていうのがあるんだよとは聞いてたんですけれども、ちょうど平成元年に新しく新設の施設ができるということで、ぜひそこに行きたいですと、はい、就職が決まりました。
ああ、そうだったんですね。
はい、はい、
そうか。そして今のお仕事をしていらっしゃると、
はい、そうですね、
この仕事をしてて、はい、よかったなってその思うこと、まあ、やりがいっていうのはどこにありますか？
そうですね、はい、やはりその障害を持つことは決してマイナスなことではないんですね。その方の特性というかであるにもかかわらず、なぜマイナスのことのように思ってしまうのか、で社会もやはりなぜ生きにくいのかって考えた時に、そのご本人がその障害を持っているということに対してマイナーな気持ちを持たない、環境で、まあ、それも田淵先生の教えなんですけど、
先ほどねおっしゃってた、そうですそうです、自分自身がそれを受け入れる、まあ、需要を受け入れるということ、
そうですね、はい、
そして生きやすい環境、そこは改善できるだろうということでしたよね。はい、で
そこにやりダイレクトに関われるお仕事だと思っています。
はい
はい、ご本人が受け入れるって言ってもね、まあ、今日この帰りに私が交通事故にあって、半身不随になってしまった、それをもう今ともうね、その事故の瞬間から違った体で生きていくっていうことが、うん、それ簡単に受け入れることではないんですよね。
でやっぱりね、はい、それを受け入れるまでにかかる時間っていうのは人によって違いますよね。はい、
そうなんです、絶対的に違います。うんね、でそれもでもその時にね、孤立しないためにそばにいる仲間や環境、はい、っていうものがとても大事で、寄り添っていくというようなこう抽象的な言い方にはなるんですが、はい、そばにいれる、支えれる、そういう仲間や地域を作っていけるっていうところには非常にやりがいを感じていますし、一人お一人お一人とのその障害やその生きづらさっていうものも違っていて、その方の人生を通してね、こう深く関われば関わるほど、やっぱり今の社会の中で何が変わっていかないといけないのかということも30年やってると少しずつ見えてきて、やっぱりその私自身が育てられているなというふうに感じています。で仕事をして3年目にね、60代のお母様がこう急遽亡くなるという、もう、まあ、命の宣告を受けてしまうというような状況に立った時に、
はい、
まだ仕事をして3年目の私にもうこの子を頼みますと、重度の障害があるお子さんのことをもう会いに行くたびにおっしゃる。でもこんなにその障害がある子どもを持つ親というのは、こう自分が先立つことへの不安が強いのか、
その残していくその子どものことをもう本当に心配でしょうね。
そうなんですよ。でその3年、まだ社会に出て3年しか経たない私にもうそれを毎回のようにおっしゃる、手を握って、ですこんな思いで先立たなければならない、もう子供お子さんは成人してるんですよ、でもそれを頼んでいかなければならない、そういう社会っていうのは 何なんだろうっていうような、こうなぜというものと、こう悔しさっていうものが込み上げてきて、私もバブルの時代の女子大生でしたのでまあ結婚をしてね、
はい、
仕事を辞めるものだと何故か思い込んでたところがあったんですけれども、はい、やっぱりそのこと、そのお母さんとの出会いの中で安心して暮らせる社会っていうのは何なんだろうっていうことを真剣に考えるようになりまして、まあ、それから資格も取っていってるんですけども、
はい
はい、一人一人の暮らしやすくなるお手伝いを生涯の仕事と、はい、決めていったというような次第です。
本当ですね、はい、いや、いいお話ですね。うん、 その、まあ、そこにやっぱりやりがいというものを感じてお仕事を、ね、してらっしゃる、はい、じゃあ今後、はい、どういうところにこう目標を置いて、ねはい、やっていかれますか。
そうですね、まあ、平成元年から社会人となってね、まあ、その平成も終わりまして、
はい、
私の中でその30年間の中で出会ってきた方で教えていただいたその地域の課題ですね、こういうところが課題なんかじゃないかなっていうところを教えていただいた、そういったことをこれからは後進に伝えていく仕事っていうことは、まあ、一つ私の役割かなと思っています、
はい、
でそのために、まあ、一つ目標と挙げてた出版ということに関しては昨年度、はい、おかげさまで達成させていただいて、で今神戸学院大学の、
はい
はい、総合リハビリテーション学科でも非常勤講師として、はい、大学生さんに今までの自分の経験をもとにこういう福祉の仕事があるということをお伝えしていかせていただいてます。
そうですか、はい、今ねお話に出ましたけれども、はい、昨年12月に、はい、出版されました、はい、この山下さんの著書、
はい、
ソーシャルワークマインドというタイトルの、はい、著書なんですけれども、これご説明いただけますか。
はい、はいはい、そうですね、まあ、ソーシャルワークを行う中で支援者が持つべきそのこう考え方であるとか信念といいますか、そういったものっていうのって、まあ、多く語られてはいるんですけれども、私自身もやはり30年やっていく中で核となっているのが、その人そのご本人から、そのご本人の課題というのはご本人が持っているので、どれだけ話が聞けるか、そしてやっぱり権利擁護、その人の人権をどれだけ守れるかっていうところなんですね。でそのことを気づかせてもらったのも、私は多くの障害を持たれている方や家族の方から出会った中で教えてもらっているので、そのことをちょっとまとめさせていただいたような本になりますね。
へー、はい、そうですか、
はい、なので、まあ、この本を読んでこの仕事に就きたいなと思ってくれる方がいたり、うん、今現在相談員として仕事されている方が、ぜひ読んでいただきたいなと思っています、はい。それで まあ、今回この著書がですね、ありがたいことに、損保ジャパン日本講和福祉財団の中で若手で中堅かな、若手中堅の社会福祉に関係する、ね、学術文献をその出版した人に対してその表彰しますよというような事業がありまして、
はい、
ありがたいことにそこにエントリーを、
あー、はい、そうですか、はい、
推薦を受けることができました。
わー、すごいですね、
はい、ありがたいことです、
はい、ねえ、やっぱりそれだけこう大事な、ね、はい、一冊になっているということですね、はい、全国の書店で取り扱い中ということですので、はいはい、ご興味のある方はぜひ手に取って読んでみてください。今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
向川女子大学ラジオ向女ラジオ、今夜は向川女子大学文学部教育学科初等教育専攻卒業、ソーシャルワーカーとして活躍する山下香織さんをお迎えしました。ありがとうございました。 FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ向女ラジオ。ここからは向女トピックスのお時間です。このコーナーでは向川学院の歴史や伝統、向女ならではのお話、そしてこれからの向川学院が目指すものなどをご紹介していきます。さて、向川女子大学では中央キャンパスにある学校教育館屋上の畑でナルオイチゴを栽培しています。ナルオイチゴです。この活動は教育学科の教育演習卒業研究の一環として、大学がある鳴尾地区で明治から昭和の初めにかけて栽培された鳴尾いちごを環境学習における地域教材として活用しようとして2014年度からスタートしたんですね。現在も教育学科堺ゼミの学生たちが出前授業として西宮市内の小学校へ出向いて、ナルオイチゴの歴史を伝えたり、ペットボトルを使った栽培キットでの育て方を指導したりと、地域の子どもたちとの交流が続いています。今年5月14日には鳴尾小学校の子どもたちが、来学してね、いちご狩りを体験したんです。 今年はこれまでで最高の出来、収穫の日畑は甘い香りに包まれていました。収穫したイチゴは秋に洋菓子店と研究室とのコラボレーションとして販売されるなるおいちごスイーツに使用される予定で、完成した商品は改めて子どもたちにも届けられるということなんですね。このなるおいちごなんですが、1951年4月に、亡くなりましたけれども、なるお村というふうに言われていた頃、いちご畑がたくさんあったそうですね。でこの村には、なるお村にはその競馬場があってね、でその川を埋め立てて甲子園球場ができたっていうふうに言われてます。でこのなるおいちご、私は食べたことがないんですけれど、実際に召し上がった方にお話を聞くと、そのいちご自体大ぶりではないんだけれども、素朴な味わいがするいちごだそうですよ。ちょっと一回食べてみたいな、なるおいちご。なんとかならないんですかねいや多分なんとかまた食べさせてもらえると思います。で、今年5月14日のその収穫の日なんですけれども、およそ12キロいちごがね収穫できたということです。いやー本当に美味しそう。今後も向川学院のさまざまな情報を随時お届けしていきますね。以上、向上トピックスでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました、向川女子大学ラジオ、向上ラジオ。今夜はソーシャルワーカーとして活躍する山下香織さんをお迎えしました。お仕事の内容を聞いていると、やはりとっても大事な役割を担ってらっしゃるなと思いましたね。社会生活で困っている方々を孤独にさせない、もうここが一番大事なことなんだろうなと思います。もう一人じゃないんだっていうことをね、分かってもらうっていうのが、やっぱりお仕事の中で一番大事にしてらっしゃることなんじゃないかなって感じましたね。さて次回は、文部科学省に設置届出予定の向川女子大学建築学部景観建築学科に就任予定の曽和春義教授と、向川女子大学生活環境学部建築学科の柳沢和彦教授をお迎えします。向川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向川女子大学または向女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページで、この向川女子大学ラジオ、向女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。ここでプレゼントのお知らせです。今月は続読む向女ラジオと読む向女ラジオの2冊、そして向川女子大学のマスコットキャラクターラビーのぬいぐるみキーホルダーとラビーのメモ帳をセットにして10名様にプレゼントです。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック。そこから向川女子大学ラジオ、向女ラジオをセレクトし、番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは来週6月26日水曜日の番組放送終了後までとなっています。たくさんのエントリーお待ちしています。向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。この時間のお相手は塩田恵美でした。